先ほどの指示記者の祈りにもありましたように、先週の水曜日、教会の暦では灰の水曜日と呼ばれ、この日から受難節に入っております。イエス・キリストが伝道開始された頃、荒野で40日間悪魔の試みを受けたということから、この受難節の期間を40日というふうに定められております。そのために受難節という言葉と、また別に示準節という呼び方もあります。40日間というふうに言いましたけれども、その灰の水曜日から数えていきますと、イースターの前日まではもう少し日があります。それはこの受難節の間の日曜日は受難節に数えないからです。一応私たちの教会では日曜日ごとの週法に、受難節第何、日曜日という言い方をしております。あくまでもそういう呼び方をしているだけで、日曜日は受難節には加えません。なぜなら日曜日はイエス・キリストが復活なさった祝いの時であるからです。ですからその受難節とは言いますけれども、日曜日はイエス・キリストの復活をした喜びの日ということで、形の上ではこの日を受難節には数えない。しかし私たちは、いちいち日曜日は祝いの日、その他の日は苦しみの日、あるいは自らを律する日というふうに、使い分けてはおりませんけれども、そういう意識を持つということもまた大切なことかと思います。イエス・キリストが弟子たちと一緒にゲッセマネに行ったということは、このマルコによる福音書をずっと読んできて皆さんもお聞きの通りだろうと思います。杉越の祭りというのは、今の私たちの暦で言いますと3月から4月の間、単位暦で計算しておりますので、年によって3月から4月の間を移動するということになります。そのイエス・キリストが杉越の食事を祝ったその日というのは毎年変わるわけですけれども、それに基づいてイエス・キリストの十字架の日、そして復活の日を定めております。これが正式に定まったのは紀元4世紀頃というふうに言われております。春分の後の満月の夜の後の最初の日曜日が主イエス・キリストの復活の日というふうに定められました。それまではそのあたりの計算の仕方は地方によって違っていたようで、その4世紀の頃になりまして、ようやく会議において正式に定まったということであります。昨年はイースターは3月31日でした。大沢先生の最後の礼拝であったということは皆さんの記憶にもあることと思います。で、今年は4月20日がイースターですので、約20日間、移動しているということになります。これも先ほど言いましたように、このイースター、また杉越の祭りというものを単位暦で計算していることになります。杉越の食事というのは各家庭で行われました。昔は大家族であったために、おじいさんや、孫やまた親戚が一堂に集まって杉越の食事を守るということがありました。で、エルサレムに来た主イエスは弟子たちと一緒におりましたので、主イエスと弟子たちは一緒に杉越の食事を守っておりました。杉越の食事を終えた後、主イエスと弟子たちはエルサレムの町を出て、東の方にありますオリーブ山の中腹あたりにありますゲッセマネというところにやってきて、そこで主イエスは一晩祈られたということであります。弟子たちもそこにおりました。しかし一人イスカリオテのユダがそこにはおりませんでした。マルコによる福音書には記されておりませんけれども、ヨハネによる福音書は杉越の食事の途中でその席を離れたということを記しております。で、その時他の弟子たちは イスカリオテのユダが財布を預かっていたので、おそらく何か買い物を頼まれたのか、あるいは貧しい人への施しを命じられたのか、まあ、そのために出ていくのだろうということで、まあ、気にしていなかったということがそこに記されております。まあ、ただしヨハネによる福音書はその場面を描くときに、イスカリオテのユダにサタンが入り込んだ。そしてユダはその場から離れてイエス・キリストを引き渡すための相談に出かけていったということをまあ記しているわけであります。まあ、そのことはマルコによる福音書には記されておりません。時代的に言いますとマルコによる福音書の方が早く書かれ、ヨハネによる福音書はそれから30年以上後に書かれております。マルコによる福音書が書かれた時にはイエス・キリストを裏切ったのはイスカリオテのユダであるということは分かっていたようですけれども、なぜイスカリオテのユダが裏切ったのか、どういう経緯があったのか、そういうことについてはマルコ福音書は全く記しておりません。ユダが裏切ったということははっきりとこの福音書、マルコによる福音書の3章のところに、まあ、12人の弟子の名前が紹介される中でその名前が書かれて、そしてこのユダがイエス・キリストを裏切ったというふうに最初に紹介しております。マルコによる福音書ではこの最初の紹介とそれからベタニアにおける香油がイエス・キリストに注がれた時、その時イスカリオテのユダはその場にはいなくて祭司長や律法学者長老たちのところに出かけていって、そしてお金と引き換えに主イエス・キリストを引き渡すという約束をしたということが記されております。そこで2回目の名前が出てきます。そして3回目は今日のところです。ヨハネによる福音書のように最後の晩餐でのヨハネが席を離れるということについては何も記しておりません。ただマルコはいつの間にかいなくなったユダが役人たちを引き連れてゲッセマネにやってきたということを記しているだけです。でなぜイスカリオテのユダがゲッセマネにいるシエスのもとに人々を連れてくることができたかということについても全く記しておりませんけれども、他の福音書にはイエス・キリストはいつものところで祈りをしていたというふうに記し、まあ、そのためにイエス・キリストの弟子であるユダがイエス・キリストがこの時間帯にここにいるということを知っていたので人々を手引きすることができたという説明をしております。まあ、後からユダが裏切ったということを知った人々がひょっとするとあの時すでにこういうことがあったのではないか、ああいうことがあったのではないかということで、まあ、いろいろ書き加えている。それまでにいろいろの人に、ユダについての情報を得ようとしたのかもしれません。まあ、ですからマルコによる福音書には記されていないことですけれども、ルカによる福音書やあるいはヨハネによる福音書にはもう少し詳しくユダのことが記されているわけです。でヨハネによる福音書には他の福音書にはなくユダが財布を預かっていたということが記されております。イエス・キリストとそして他の弟子たちの財布を預かっていた。おそらくいろんなことで買い物に出かけていくとか、まあ、そういうことをしていたのだろうと思います。でそういうことでシエスも他の弟子たちもイスカリオテに対する信頼が厚かったということもよくわかるわけです。ですから他の弟子たちがイエス・キリストが捕らえられるときにユダがその人々を連れてきたということはすぐわからなかったようです。もしわかっていたならばイスカリオテのユダが現れたときにすぐに他の弟子たちがイスカリオテのユダを捕らえるか、あるいはイエス・キリストに近づけまいとしたと思います。しかしそういう様子は全くなく、イスカリオテのユダは主イエスに近づき切符を持って先生と挨拶をしたというふうに記されているだけであります。まあ、このこともはっきりと信頼していたという言葉は使われていませんけれども、主イエスや他の弟子たちはまさかイスカリオテのユダが裏切るとはそんなことはありえないだろうというふうに思っていたということをなんとなく私たちにも分かるように記されているということです。 イスカリオテのユダがゲセマネの園にやってきたときに接吻を持って挨拶をしたというふうに記されております。私たち日本人からすると先生と弟子の間で接吻を持って挨拶をするということは、習慣としてはありませんのでとても違和感を感じるわけですけれども、しかし当時のユダヤ人においては接吻を持って挨拶をするということはごく自然な習慣でした。むしろ弟子が先生のところにやってきたときにそういう挨拶をしない方がかえって不自然であり、またあいつは何を考えているんだろうかと疑われる原因にもなりかねません。ですからイスカリオテのユダが接吻を持って挨拶をしたということはとても自然な行動で、他の弟子たちもそれを特に不思議とは思わない、弟子であれば当然のことをしているというふうに見ていたと思います。しかしそのイスカリオテのユダが接吻をした相手がイエスであるということをあらかじめ人々に伝えていたので、人々は間違うことなくイエス・キリストを捉えることができたというのがこの今日の聖書の箇所の大切なところです。他の弟子と間違うことなく、なぜイエス・キリストであるということを人々は知ることができたのか。それはイスカリオテのユダが接吻を持って挨拶をするのはイエスだけである、他の弟子たちに対して接吻を持って挨拶をしないということを人々は知っていたからであります。ですからイエス・キリストを捉えようとした人々は間違うことなくイエス・キリストを捉えることができたということであります。イタリアに行きますとジョットという画家がこの場面を描いております。役人たちを引き連れてきたユダがイエス・キリストに近づいて、接吻をする、その場面が描かれている、とても有名な絵があります。もともと礼拝堂に描かれた絵であり、ここがその礼拝堂であるとすると、ここが正面の祭壇で、こちら側に描かれてイエス・キリストの生涯がずっと描かれているわけですけども、ちょうど私たちの背よりも少し高い位置にその場面が描かれています。まさにユダがイエス・キリストに接吻をする、その瞬間を描いた、そういう素晴らしい絵です。でそういうふうに描かれているということも、とてもこのユダのしたことがこのイエス・キリストを裏切るということにおいて非常に印象的な強い強烈な感情を沸き起こさせたということがよく理解できるのではないかと思います。人を裏切るときに愛の行為を持って裏切る、初めから裏切るぞ裏切るぞということで裏切ったならば、そういうもんだろうというふうに思うかもしれません。しかし私はあなたを愛してますよ、あなたを尊敬していますよという敬愛を込めた挨拶を持って相手を裏切る、そういう恋がいかに醜いかということをジョットという画家は描きたかったのだろうと思います。親しい間柄であるかのように装いながら裏切るということは、旧約聖書の中にも記されていました。仲の悪い人が近づいてきて、兄弟を元気ですかと言って親しい挨拶をする、で相手も安心して身を委ねて兄弟よと言って近づいてきた時に隠し持っていた剣で相手を刺したという場面が旧約聖書に出てきますけれども、それもまた非常に醜い裏切りの行為としてよく人々の口に上る出来事であります。ヨーロッパで時々受難劇が演じられます。有名なのはオーバーマンガウというところで演じられる受難劇ですけれども、そういう受難劇の中でもイスカリオテのユダがイエス・キリストを裏切るその行為があたかも旧約聖書のあの二人の将軍が出会って、そして一方が親しい挨拶を持って近づき相手を刺し殺したという場面に似ているという、そういう表現をしていたかと思います。そういうふうにただ裏切るというだけではなくて、私はあなたを愛してますよ、あなたを尊敬してますよという親しみを込めた あるいは愛情を込めた挨拶を持って愛、裏切るということがとても醜いこととして、まあ、人々の記憶に強く残っているということです。まあ、ですからイスカリオテのユダの裏切りということも人々の記憶に深く刻まれることになったのではないかと思います。イエス・キリストはイスカリオテのユダが手引きした人々の手によって捕らえられました。最初イエス・キリストを守ろうとして抵抗した弟子たちでしたけれども、しかし主イエス・キリストがそれをとどめて、そして自ら進んで人々の手に捕らえられてしまったという出来事が続いてきます。マルコによる福音書には主イエス・キリストが武器を持って抵抗しようとした弟子たちをとどめる姿は描いておりませんけれども、他の福音書には剣を持って、人と戦う者は剣を持って滅びるということを言って、そして弟子たちに、抵抗するなというふうに言って、そして自らは人々の手に引き渡されていくという場面が描かれています。主イエス・キリストが進んで人々の手に引き渡されることになったのは神様のご計画であるということであります。で、主イエス・キリストはそのことについてこういう言い方をしました。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って捕らえに来たのか、私は毎日神殿の境内で一緒にいて教えていたのに、あなたたちは私を捕らえなかった。しかしこれは聖書の言葉が実現するためである。毎日神殿の境内で人々に教えておりました。ですから祭司長や律法学者長老たちがイエス・キリストを捕らえようと思えばいつでも捕らえることができたはずであります。でしかし彼らはそれをしなかった。それはマルコによる福音書14章の一節以下に記されているように、祭りの間はやめておこうというふうに彼らは考えていたからであります。大祭司の権威を軽んずる、そしてまた神殿における礼拝の秩序を乱す、そしてまた自分たちよりも多くの人々の人気を得ている、まあ、そういったことで祭司や律法学者長老たちはイエス・キリストを何とかしてやりたいというふうに思っていました。しかしとにかく祭りの期間はダメだというのが彼らの一つの結論でした。この祭りには至るところから多くの人々が集まっています。エルサレムに住む人々だけではなくてガリラヤからも多くの人々が来ていましたし、また外国からも多くの人々がやってきていました。数倍もの人口に膨れ上がっているエルサレムの町ではちょっとしたことで暴動になりやすい、その暴動が起こるということをユダヤ人の指導者たちは恐れたわけであります。もし暴動が起こればこれを鎮めることはなかなか難しい、もしそこでローマから派遣されている軍隊によって鎮圧されるということになると、今まで許されていた自治権を奪われてしまうかもしれない、まあ、そういう危険もあったわけです。とにかくことは起こさないようにしよう、暴動は起こらないようにしようということで、イエス・キリストを捕まえるにしてもそれは祭りが終わるまで待つべきだというふうに考えていたわけです。しかしそこへイスカリオテのユダがやってきて密かにイエス・キリストを引き渡すと申し出てきたために、ユダヤの指導者たちは祭りの間であっても密かに捕まえることができるのであれば何とかなるかもしれない、まあ、そういうふうに考えてユダの申し出を受けることにし、そしてユダの手引きによってイエス・キリストを捕らえることにしたわけであります。いつでも主イエス・キリストはユダヤの指導者たちの手によって捕らえられる、そしてまたそれは死刑判決を受け、そして殺されるという危険にありました。しかし人々はそれをしなかった。主イエス・キリストはそのことを指摘しているわけであります。イスカリオテのユダの手引きによってユダヤの指導者たちは手下を送り、そしてついに イエス・キリストを捕らえることに成功しました。これもまた神様のご計画のうちというふうに主イエス・キリストはそこで人々に伝えているわけであります。それは捕らえに来た人々に対してだけではなくて、主イエスに従っていた弟子たちにも理解できるように語っていたということであります。思いがけずにイエス・キリストが捕らえられたというのではなくて、これは神様のご計画であるということを弟子たちに伝えたかった、それが一番の目的であったわけであります。なぜなら弟子たちはこの後主イエス・キリストの十字架と復活の証人となるからです。で、その時にイエス・キリストの心にあった心配は、弟子たちがこの時戦って、そして弟子たちがもし大けがをしたり、また死んでしまったりしたらどうなるだろうか、神様の彼らを用いて全ての人々に述べ伝えるというご計画が水の泡となってしまう、まあ、そういう心配をしていたわけであります。また弟子たちが戦って相手を傷つけるということもイエス・キリストは決して望んではおりませんでした。今はとにかくイエス・キリストがただ静かに捕らえられて、弟子たちはそれを見て、そして後にそのことを伝えることができればよいのだというのが、この時のイエス・キリストの気持ちであっただろうと思います。イエス・キリストが捕らえられた時に弟子たちは一目散に逃げてしまいました。一旦はイエス・キリストのために戦おう、命を捨ててでもイエス・キリストを守ろうとしていた弟子たちでしたけれども、戦おうとしないイエス・キリストを見た時に弟子たちの心には大きな失望があったのではないかと思います。もしこの時イエス・キリストが戦う意志を見せていたならば、弟子たちはそれこそ命がけでイエス・キリストを守ろうとしたに違いありません。しかし肝心のイエス・キリストが戦おうとしない、むしろ自ら捕まろうとして、そこに弟子たちの大きな失望があったわけであります。こういう失望があった時に弟子たちの心は、勇気はたちまち消えてしまいます。命がけで戦おうとしていたその気持ちが一気になくなり、そして今度は自分たちも一緒に捕らえられ殺されるのではないかという恐怖心が彼らを襲い、そして慌てふためいてその場から逃げ去ることしか考えられなくなった、そしてイエス・キリストを見捨てるという状況になっていったということであります。イエス・キリストを見捨てるということも、ある意味ではイエス・キリストに対する裏切りというふうに言ってよいかもしれません。しかしイエス・キリストはその逃げ去った弟子たちを責めることは全く考えておりません。むしろ今は逃げなさい、今は自分の命を守りなさい、今は隠れてよいのだ、まあ、そういう思いを持って弟子たちの安全をただひたすら願い、また祈っていたのではないかと思います。実際主イエス・キリストが十字架の後によみがえった時に弟子たちに現れました。しかしその時イエス・キリストは逃げ去った弟子たちをなじることもなく責めることもなく、いや弟子たちに対する怒りは全く示しておりません。すなわちイエス・キリストには初めから見捨てた弟子たちを責めるつもりは全くなかったということであります。そしてそれは先ほど指揮者に旧約聖書を読んでいただきましたけれども、このこともまた神様があらかじめご計画なさっていたことだということを示しているわけであります。先ほどのゼカリア書では神が羊飼いを打つというふうに言われていました。そしてその時その場にいた羊たちは散り散りに逃げてしまうという言い方もされております。まさにこのことが弟子たちの上に起こった。羊飼いであるイエス・キリストが捕らえられ、そして羊である弟子たちは散り散りに逃げてしまう、それは旧約聖書の時代にすでに神様があらかじめ告げておられたことだと聖書は告げているわけであります。旧約聖書の時代から散り散りに逃げた羊の惨めさというものがしばしば語られてきました。 飼うものもない羊のようだという言い方がよく語られ、そしてそれがいかに惨めであるかということを繰り返し繰り返し記されております。主イエスキリストを捕らえられた時の弟子たちの様子もまたそれに近いものであったろうと思います。これまでイエスキリストを中心にして一致団結していた弟子たちでしたけれども、しかしイエスキリストが捕らえられた以上、我々はこれからどうしたらよいのだろうか、自分たちもやがて捕まってしまうのではないか、そういう不安、恐れというものがあったに違いありません。ですから彼らはずっと隠れていました。主イエスキリストが十字架にかけられた時も、その十字架のそばにいた弟子は一人もおりませんでした。かろうじて裁判の場にペトロ一人がその様子を知ろうと勇気を振り絞って大祭司の屋敷の中庭にまで入ったということが記されているだけであります。そのペテロもイエス・キリストの弟子であるということが分かりそうになった時に逃げ去って、そして十字架の時には姿を現すことはなかった。十字架の出来事を目撃していたのは女性たちだけであったと聖書は記しております。それほどに弟子たちがイエス・キリストが捕らえられたこと、殺されたこと、それが大きなショックでありまた恐れになっておりました。イエス・キリストが復活なさった時に弟子たちの様子がどうであったかということについても福音書は記しております。彼らは鍵をかけて中に閉じこもっていたというふうに記されております。その鍵がかけられているその家の中にイエス・キリストが現れた、まあ、どうやって入ってきたのかというのはまたわからないわけですけども、そこに一つの奇跡が起こったというふうにも言えますし、イエス・キリストの復活の体はもはや私たち人間と同じ体ではなくて特別の体になっているということを示しているのかもしれません。とにかくその時の弟子たちの様子は人々の目を恐れて、そして隠れて家に鍵をかけて閉じこもっていたということであります。それほどに大きな恐怖を弟子たちは感じていたということであります。その弟子たちのところに主イエス・キリストが現れるということは一体どういうことだったのでしょうか。それは単に私は生きているということを弟子たちに示すことが目的だったわけではありません。それだけではなく、むしろその弟子たちをもう一度ご自分の弟子として召し、そしてまた弟子として用いるということを示そうとしていたということであります。イエス・キリストが100匹のうち迷った1匹を探しに行く羊飼いの例えをしたことがありました。まあ、例えでは1匹だけが迷ったということになってますけども、イエス・キリストが捕らえられた時に逃げ出した弟子たちは11人、そしてその弟子たちはみんな家の中に隠れていました。どこかに迷っていたというわけではありませんけれども、しかしその心にあるのはまさにどうしてよいのか迷っている、そういう状況であっただろうと思います。そういう弟子たちのところに現れて、私はあなたと共にいる、私はあなたをもう一度私の弟子として多くの人々に使わそうと思う、私はあなたのために、そしてまた多くの人々のために祈った、すべての人々のための救いとなって十字架にかかり、そしてよみがえったのだ、このことをあなた方は目撃者として多くの人々に述べ伝えよ、まあ、そのように言って弟子たちを新たに使わすのであります。まさに迷い出た羊を探しに出かける、そしてその羊飼いがついに迷った羊をしっかりと抱いて懐に抱きながら、あるいは肩にかけながら帰ってくる、弟子たちに対するイエス・キリストの姿というのはまさにそういう迷える羊を探しに行き、そしてついに見つけ出した羊飼いに例えることができるのではないかと思います。この復活のキリストに出会った弟子たちはそれから大きく変わりました。それまでは立身出世のために多くの人々が自分たちに仕える そういうことだけを夢見てイエス・キリストに仕えていた弟子たちでしたけれども、しかし復活したイエス・キリストに出会った弟子たちは、自分たちはイエス様に許された、逃げ出したことを咎めることをしなかった、そしてそれどころか私たちは改めて弟子として用いるということを宣言してくださった。そこにイエス・キリストの自分たちへの愛をしっかり受け止めて、そしてまたこのイエス・キリストのために弟子として力強く働いていこうという決意を新たに与えられたのであろうと思います。それ以降の弟子たちはもはや死を恐れることもなく、イエス・キリストこそ私たちの救い主であると力強く伝道し続けました。十字架にかかった者がなぜ神の子なのだ、十字架にかかった者に人は救えるのかという非難を浴びたことでしょう。しかしそれにもかかわらず弟子たちは、いや、この方こそ私たちを罪から救いうる、罪と死から救いうるただ一人の救い主なのだ、人々から馬鹿にされながらも弟子たちは力強くそれを述べ伝えていったわけであります。この弟子たちの多くは殉教したというふうに言われております。もはや主イエスキリストのためにこの命を用い尽くして悔いはないという、そういう決意を持って新たな出発をしたということであります。私たちは弟子と違って同じ仕事を与えられているわけではありません。しかし弟子たちのために絶えず祈り続けたイエスキリストは、私たちのためにも絶えず祈り続けていることを忘れてはなりません。私たちは祈りに支えられています。何よりもイエス・キリストの祈りによって、イエス・キリストの取りなしによって私たちは支えられております。私たちも失敗をすることがあります。あるいは自分自身に絶望し、そして自分自身が一体何者なのかと自分自身を忘れてしまう、迷ってしまうということもあるでしょう。しかしそういう私たちをイエス・キリストは探し出し、そして私たちを愛する羊として懐に抱き、そして新たな働きの場所を提供してくださるわけであります。イエス・キリストと共に働く喜びをイエス・キリストは私たちに新しく与えてくださる、そのイエス・キリストと共に新しく生きる決意を今ここで改めてしていきたいと思います。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる神様、あなたの恵みと導きにより3月の第2の主日に私たちを教会に集め礼拝を捧げることをお許しくださり、心から感謝いたします。主イエスが捕らえられようとした時に、その主イエスを見捨てた弟子たちが改めて召し出されて、そして十字架と復活の主を力強く述べ伝えるものへと変えられました。すべてあなたの御力によるものであり、あなたの愛によるものです。私たちも弟子たちとは違いますけれども、違う使命を与えられ、しかしあなたから愛されていること、許されていることは同じであります。どうぞ私たちは自分の弱さ、また失敗につまずき、そして自分自身に絶望することがあるかもしれませんけれども、そのような私たちをあなたはしっかりと手を握り、そして立たせてくださいます。どうぞ私たちもその握られた手をしっかりと握り返して、あなたに応えていくことができますように。あなたに愛されていること、祈られていること、取りなされていること、そして力を与えられていることをしっかり受け止めて、どうぞあなたから与えられている務めを果たしていくことができますようにお願いいたします。この礼拝から始まって、その祝福を携えて多くの人々へ出かけていきます。私たちに与えられている私たちの家族にまずその喜びを伝え、そしてまた友人やまた職場においてその喜びを同じように伝えていくことができますように、それぞれにふさわしく言葉を使うことができますように、あなたが聖霊をもって私たちを守り導いてください。力のない私たちです。しかしあなたの力によって あなたから与えられた務めを果たすことができます。どうぞ自分の力を頼りにするのではなく、あなたから与えられている力によってこのことをさせてくださいますようお願いいたします。ここに集いました一人一人の上にあなたの祝福が豊かにありますように。祝福の担い手として十分な力をお与えください。またあなたご自身が共にあって全てを導いてくださいますようお願いいたします。病の中にありますものにどうぞ力を与えてください。慰めを与えてください。御手を持ってお癒しください。悩み苦しみにありますものにどうぞあなたが同じように支えて、そしてまた新たな力を注ぎ、一つ一つの困難を乗り越えさせてくださいますようお願いいたします。どうかこの地域の人々が誠にこの教会を通してあなたこそを救い主であり、また一人一人を愛してくださっていることを悟ることができますように導いてください。時を同じくして礼拝を捧げている全国の諸教会の上にあなたの祝福が豊かにありますように。感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。